SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
日本で紅麹を原料とした健康サプリメントが死亡、入院を引き起こした原因であると分かりました。そのため、日本、海外でこの製品の自主回収が始まっています。この製品の自主回収を発表した小林製薬は、死者、入院患者が出たことについて謝罪会見をしました。小林明弘社長です。
現在当社が製造いたします紅麹を摂取することによる腎疾患等の発生問題によりまして、非常に多くの皆様にご心痛ご不安をおかけしており、今回の件が社会問題にまで発展しておりますこと、深くお詫び申し上げます。
3月22日、国内製造されたサプリメントで初の大規模自主回収となりました。自主回収が発表されたのは3製品、紅麹コレステヘルプ、内脂ヘルププラスコレステロール、納豆キナーゼサラサラ粒ゴールドです。しかし同社は1月中旬にはすでに使用者、医療機関からこれらの製品を摂取した患者に腎臓への影響があるという報告を受け取っていました。小林社長は製品自主回収以前にガイドラインや法的アドバイスに従っていたが、今思えばもっと早く行動を起こすべきだったとしています。小林社長です。
今回の事態の全容の解明、これ以上の被害の拡大防止と原因の究明、お客様への丁寧な説明と保証を含めた真摯な対応、品質管理体制はもちろん危機管理体制の改善、それらに社を挙げて、また外部の専門家の知見にもしっかり耳を傾けながら全身全霊取り組んでまいります。
このサプリメントはコレステロール値を下げるというマーケティングをしていました。このサプリメントは紅麹を原料としています。紅麹は米を紅麹菌で発酵したもので、日本では調味料や保存料として伝統的に使われています。また日本酒製造でも使用されています。科学者らは発酵プロセスには安全ではないレベルのシトリニンが生成されるリスクが伴うと述べています。シトリニンは腎臓障害を引き起こします。小林製薬は当初の調査ではシトリニンは検出されなかったとしています。しかし青カビから発生する可能性のあるプベルル酸があるバッチから検出されました。この物質が人体にどのような作用を及ぼすかは明確ではないと同社は説明しています。現在のところ懸念を抱く消費者から寄せられた多数の問い合わせのうち約 30% に回答したとしています。この問題を政府も重く見ています。厚生労働省は緊急ホットラインを設置しました。そして特に腎臓に問題を抱える人々に紅麹を避けるよう呼びかけています。他の企業の紅麹を含む40以上の製品が自主回収を始めています。それには味噌、クッキー、日本酒、パン、酢などが含まれます。消費者の声です。
小林製薬じゃないんですけど違うサプリメントを飲んでるので、そういうものを飲んでて大丈夫なのかなっていう心配はあります。
どうやってそれが発覚したのかとか、今後どうするのかっていうようなことを厚生労働省なりが総合的な見地で発表すべきだと思うんですね。
当局では問題のあったバッチを製造した大阪工場の立ち入り検査をしています。これらの製品は台湾、シンガポールといった海外にも輸出され、それらの国にも自主回収が発表されています。 林芳正官房長官は、政府としても各国の関係機関と連携して、影響のある製品を購入した可能性のある消費者に警告しているとしています。林官房長官です。
政府のこうした取り組みや把握した情報について WHO への情報提供や在外交換を通じた外国政府への情報提供を実施しておりまして、引き続き適時適切に海外にも発信し、日本の食品への信頼の確保に努めていく考えでございます。
林官房長官は、政府が小林製薬とその製品についての調査を主導していくとしています。問題のあった製品は、機能性表示食品の表示がされていました。当局は、機能性表示食品の表示が適用される他の約6800種類の製品についても、安全性検査を命じました。あるモニタリング団体は、機能性表示食品の表示について、2015年の変更により、実施されている規制措置が弱まったと主張しています。製品の利点や副作用に関する宣伝文句に関しては、より厳しい基準が必要だとしています。早稲田大学の長内敦教授は、これらの表示の承認プロセスについて、信頼回復のための措置を講じる必要があるとしています。
今回製造していた大阪の工場というのが、すでに活動を終えている工場なので、その辺の因果関係がなかなか調べるのが難しいというのが現状なの で、ただやはり口の中に入れるもの、あるいはもう製薬会社として体に取り込むものを作る企業として、こういう問題を起こしたというのは非常に危機管理上問題はあったんじゃないかなというふうには思います。で、それに機能性表示食品というのは国の認可を得ないで、企業が自分たちの信用をもとに表示していいよという制度ですので、企業がしっかりとした安全管理というのをすることが大前提となっている制度ですので、それが今回のような問題を起こしたということは、その制度全体に対する信頼を損ねる行為です。
日本政府は5月を締め切りとして、この食品表示法のシステムの見直しを命じています。 SBS ニュースのビワクワンのレポートを SBS 日本語放送の北田和代がお送りしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。